桜川マキシム。
はい、テレビ番組表を作ってるんですね。
いや、自分で。
Excel でね。
はいはい。
翌月何見ようかみたいなんで。
ああ。
まあ、ケーブルが見れるっていうのもあって、うん、で、まあ、つけといて、まあ、それは撮ったり撮れなかったり見れなかったりもするんですけど。
あ、僕も手帳に書いてますからね。
ああ。
何月何日何時から何チャンネル何回撮るっていう。はいはいはいはい、
そうそうそうそう。うん、その感じで、まあ、1日5番組ぐらいまで書けるようにしといて。
はいはいはい。
で、その中で、うん、BS もリンクに入れてて、
はいはい。
一応 NHKBS も定期的にチェックするんですけど、
はい。
レア映画とかやってくれるんで、
はい、
で夏休みだからか、うん、とことん推し守るっていう企画をやりますと、
はあはあはあ、
で、あ、すごいなと、
うん、
ちょこちょこ放送してはるやんか。
してますね、休みになったらね。思い出したように、なんか逆者かパトレイバーかいうぐらいやってますね。
そうそうそうそう、うん、何漫画やわ、うん、アニメやわか、
アニメやわか、はいはい、
とかでもまあ取り上げられそうな人やしさ、
まあ、取り上げてたね。
あ、そうか、そうか。
もうすでに最初の頃にやってますよ。見てないけど。
として、まあ、題材として断片的に扱われたり、作品が流れたりはするけど、
うん、
僕からの視点では、なかなか体系的に、ガッと見せるとか、はい、こういうもんですという把握をできない人なんですね。なんか、推し守るというところから各作品を見るんじゃなくて、
うん、
各作品がバラバラとあって、推し守るという色があるんやと思うんですけど、それがまあ見えない状態なんですね、
うんうんうん、
まあ、そんな見てないですけど、うん、じゃあそれがまあ感じれるような企画なんかなと、
うんうんうん、
BS が今回やるのは。なのでこういう視点で見てみてはどうですかとか、
あ、なるほどね、
ガイドをしてもらえたら、
うん、
もっと、
あ、
同じ視点は難しいかもしれないけど、うん、楽しみ方がもっとあるんかなと思って。で、まあまあ、そのラインナップがあるわけじゃないですか、
ね、はいはいはい、
まあ、今ホームページ開きながらですけど、
はい、
これはもうどうなんですか、その推しファン的にはちゃんとこう総なべて。
そうね、っていうか、まあ、あんまりそんな作品数バカバカ出してる人じゃないから、
は
あ
は
あ、うん、一通りっていうのがあるけども、
は
あ、僕一つ評価したいのは、
はい、
あのこの作品のラインナップじゃなくて、
はいはい、
あの BS でやるわけでしょこれ、
はいはい、
多分ね、初めてハイデフ放送に乗るものがようきあるよ。
ああ、そうかそうか、
これだからハイデフの状態で録画するいう人多いんちゃうかな。
なるほどなるほど、
うん、
あ、そうか、
だってソフト化されてるけども、そんなあの DVD が限界っていう作品多いもん。
ああ、そうかそうか、
うん、まあ、画質がどこまで持っていくかいう話になると思うから、
うん、
あの HD リマスターとかなってるかどうか別ですけどね、
うん
うん、
はしてないやろな。
そうかな、
それは難しい
よ。でも天使の卵 はあの HD で出しますって言われて買う人は多いんちゃうかな。
なあ、
うん、
リメイクしますと。リメイクじゃないんか、
うん、
リミックスします。
そうやね。
なるほどね。
あの、偉いなって思うのはあれやね、
うん、
あの、うんうん、劇場版マロコじゃなくて OVA ご先祖様万々歳で流れるんですね。
ということは全部流れてるんですか。
6話全部やると思いますよ。
おー、すごいや。
これは見ましょう、はい。
でも午後11時から午前1時やで、2時間やからどうなん。
ああ、そっか、天使の卵の後、マロコでも90分ぐらいあるぞあれ確か。
どうなんねやろこれ、
うん、
天玉がどれぐらい、1時間。
あれも1時間半とかぐらいやったように思います。
ああ、なるほどな、
うん、
分けてるっちゃ分けてるんか。
そやな、
うん、パトはパトで、うん、どれ全部見ろって感じなんかな。
1日目はだから広角機動隊は、まあまあまあ、見てなかったら見てください。まあ、
2話目なんかいきなり濃くなるよね。
一発カンタ君ゼンダマンダロスでしょ
う、うん、
これはもう初期もええとこですからね。
あ、
だから3日目がうるせえやつのテレビシリーズリクエスト、要望の多かった回、
2時間やからまあ3本、
3本、4本、多かったら5本できるけど、インタビューもあるから4本かな、
うん、
だから第1話はやるやんね。
そうやね、
うん、
みんな入れるやろ
う
ね、
うん、だからまあ、 あの母親がどうたらの回とか、
はいはい、
多分その辺やると思いますわ。
なるほど、
うん、まあまあ有名どころは何個かあるんで、
あ、
うん、なんかザクみたいなパワードスーツ出てくるところとかをやるんやと思うんですけど
次が、あ、オンリーユー、
オンリーユー、
これはいいんちゃうの。
うん、まあまあ、でもね、初の単独監督作品劇場版いうところがあるから、
そうかそうか、うん、それについて語りたくもなるわな、ね、本人も、
うん、あ、でもそれ言ったらニルスもあるんか。ニルスが一作目か。
ニルス。
ニルスの不思議な旅っていう。
へぇ、
あの、男の子がちっちゃくなってガチョウに乗って旅をするみたいな、
あ、
童話系の
名作劇場。
名作劇場っぽいやつがあったんですけど、うん、それの劇場版が あるけど、まあ、あれは言ったらあの劇場版ガンダムみたいに総集編的なお話なんで、
テレビからの、うん、あ、なるほどなるほど、完全オリジナルということ
ではないんで、
あ、なるほど、うん、
で、まあ、次が5日目ですかが天使の卵とご先祖様万々歳、
うん、で2時間、
うん、
あ、
ご先祖様万々歳が抜粋な気もしますけどね、
どうすんのやろ、
ね、
別編集
かな、
あ、それはそれですごいんちゃうの、
うん、うん、まあ、ご先祖様万々歳は見てほしいな、
うんうん、見たよ多分、
見たね、
テレビ
確かね、
版の方か、
うん、
映画版を見てない、
映画版別にいいです、
編集版、
へ、うん、
あ、なるほど、
天使の卵はね多分見てくださいって言ってもね持たへんと思う
っていう話聞くよな、
俺だって最後まで一気通して見れたことないもん、
はあ、
寝ちゃうから、
なんでそんなん作った、
長なるで、
なるほど、
いろいろフラストレーションが溜まってはったんですよ当時、
はあはあはあ、
あのルパン三世のカリオストロの城がドーンと出ましたと、
うん、はいはい、
次は押井君がやりなさいよって宮崎駿が言ったんですよ、
はいはいはい、
で押井守が頑張って企画書書いたんですよ、
はいはい、
よう分からへんからボツって言われたんです、
はあ、
それはあの、うん、バベルの塔っていうモチーフが出てきたりっていう、うんうん、まだその宗教的なモチーフを持ってくるっていうのはやっててんけど、はいはい、それがボツになって、でその結果あの、うん、バビロンのなんたらってあったり、ショルパン三世の映画で、うんうん、あれはだからその企画をボツにした後に立てた企画やから、ちょっと色残ってるってとこではあるんですけど、
あ、なるほど、
でそこでまあ、あーってなってる時に作ってるやつなんで、もう、
うん、
とやかく言われでても知らんみたいな作り方したら、
うん、
見る人が眠たい映画になったっていう、
あ、でも代表作に挙げられるやんか、
まあね、
それはいいんじゃないの、
でも今見ると押し守る的な作劇法ではないっていうのもちょっと思うんですよ、
はあ、
うん、今の押し守るとは全然違う姿やと思いますよ、
はいはいはい、
天使の卵は、
はあ、
今押し守るが使っているモチーフが大量に出てくるっていう点では、
なるほど、
うん、押し守るらしいんですけど、
なるほどなるほど、
ね、あの犬鳥魚ですけど、
うん、いいよね、
うんうん、犬鳥魚ばっかりの映画なんですよ、
なるほど、
あのイメージカットだけみたいな、
あ、はあはあはあ、
そういう映画なんで、
なるほど、しんどいぞと、は
い、しんどいよ、これ別にしんどかったら見なくていいです、
あ、
はい、でその次が、あ、そうそう、スカイクローラーっていう新作をね、
はいはい、
やるわけですけど、それを語るやったり、パトレイバーのOVA っていうか、これ初期ですね、最初の OVA ですね、
はあはあ、
旧 OVA 版って言われるやつですね、
はいはい、
の1話、5話、6話、まあ、このチョイスはまあ当然かなと、まあ1話はだからパトレイバーの映像化作品の第1作目ですから、
はいはいはい、
で5話、6話っていうのはこれ前後編になってて、
はい、
2課の一番長い日という、
あ、はいはいはいはい、
皇帝のいない8月っていう映画があって、
はいはい、
それをまあその叩き台にしてパトレイバーの舞台でやったっていう、
なるほど、あ、うん、元ネタがちゃんとある、
ありますあります、自衛隊が造反するっていう、
うん、
あの作品の初めての作品ですね、パトレイバーでの、あー、
それがベースであった上での劇場の方にもそのモチーフで、
そうそうそう、
あ、なるほど、
そうそうそう、
あの続けてみたらここは分かりやすいよね、
そうやね、
OVA51、まあ、1話いいか、56見て、
うんうん、
劇場版1、2と流れて、
だからあのカイっていうキャラクターがこの5話6話には出てくるんですけど、
うん、
これはだから皇帝のいない8月に出てきた自衛隊将校がいるんですけど、
はいはい、
それをやってた山崎努と同じ顔してますから、
うん、なるほど、
はい、
で
パトレイバーの1、2、
うん
うん、この日大変ですね、
ね、
重たいですね、
で朝6時やろ、
朝6時まで夜10時半から朝6時までぶっ通し8時間半ですよ、
すごいな、
7時間半か
すごいな、
ねえ、
まあまあ濃い
濃いですね、
けど色は出てるよね、
そうやね、ただまあ僕自身は押し守るらしい、例えば演出法であったり、
はいはい、
作劇であったりっていうのは、うん、1作目の広角機動隊が一番、
あ、そうなんや、
見やすいんじゃないかなと思うんですよ、
はあはあはあ、
うん、カット割りがどうこうっていうのが気持ちいいとかね、
うんうん、
画面演出が独特な方向に向かいつつあるっていう意味では、う
ん、はいはい、
パトレイバーはまだ CG っていうのはあくまで CG としてしか画面に出てこないですけど、
は
あ
は
あ、広角機動隊になって初めてそれを画面効果に使い出してるんで、
はいはいはい、
うん、広角機動隊より前の作品っていうのはその、うん、いわゆる押し守りの一つの側面である CG っていうう
ん、
ものの使い方については、
うん、
あまり関係がないっていう意味で、
なるほど、
うん、
ああそうかそうか、そこで見せてるもんでも、
ね、そうそうそう、
うん、最後はもうごったにですよね、
ごったにやね、
あ、
っていうかまあこの日はビューティフルドリーマーの日やね、
そうやね、
あ、でもアバロンもやるんですね、
イノセンスね。
アバロンイノセンス。
ついでみたいに見えるよね。うん、実写の方はね。
そうやね。アバロンイノセンスも眠たいよ。
だからこの順番で見たら、多分みんな、ビューティフルドリーマー見たら寝るでしょ。
寝るね。
うん、
ビューティフルドリーマー見て、あ、気持ちよかったって言ったら、なんかアバロン始まって、アバロン言うてんのを見て、なんか眠たくなって終わると思います。
あー。耐えきれる人はそうそう、
うん、
あ、
多分最初の仮想空間からゲーム終わって、うん、こっち戻ってきて自分の部屋帰ってきて、はい、なんか犬飼うてるけどなんか寂しいなみたいな部屋のところぐらいからもう眠たくなると思います。アバロンは
何分ぐらいなの、ね、8分ぐらいですか。見るならこれ全部で何時間ぐらいあるんだろう。20時間とか30時間とか、
ね、あ、20時間前後じゃないですかね。
推しインタビューはこれは見んでもええんか、見ん方がいいんか。
あ、でもね、あの自作を語るっていうことをやらすとね、うん、推し守る以上にできる人ってこの世にいないよって僕は思うぐらい。
へえ。
推し守るの一番の評論家っていうのは推し守るやと思いますよ、
うん、へえ。それはでもテーマを晒してしまうようなことではない。
うん、それも含めてやるからね。
ああ、それでもありにしてしまうんや。
うん、
へえ。
ここの着想はこうですとか、
はあはあ、
ここのカット割りの意味はこうでしたとか、
はあはあ、うん、解析までしてしまう、うん。
だってそういう本を出してるから。
はあ。
メソッドっていう、何回か出てるんですけど、
すごいタイトルですけどね。
あの、パトレイバー2演出ノートっていうのから始まって、
はあはあ、
効果機動隊も出したし、
はいはいはい、はい。
うん、だイノセンスも出したし、
はあ、あ、そういう読み方が楽しいんやろね、多分この人は。そうやね。そこまで行ってやねんね。
うん。
あ、だから最後にまあ漫画やを持ってきて、アニメやか、
うん、
持って、でもそこまでいかへんよな、多分な。
うん、で、あの、だからあの一番アニメやわ的なことをやるのに向いた監督やと思うわ。解析の切り口っていうのが、
はいはい、
分かりやすいんですよ。
なるほど。
うん、ここに押井守が出てますねって、押井守らしさが出てますねっていうのが、
はいはい、
続けてみると、
うん、
分かってくる。
はあ、うん、その題材を一応ビューティフルドリーマー選んでるのこれどうなんですか。
ビューティフルドリーマーはね、語りたくなる作品ではあるけど、押井守を解析するっていう意味ではあんまりいい題材ではないと思ってます、
うん、そうやんな、うん、語りたいからって言ってやってしまうと、
うん、
BS アニメ系は失敗するやんか大抵。
でもね、漫画山にしてもアニメ山にしてもね、あんまり分析はしてないよ。
そうかそうか、
うん、
ファンミーティングやな、
うん、俺はここ気づいたっていうのは発表試合になってるから、
うん、
それが、ま、あの非常に細かいとこでの分析にはなっても、
うん、
作品の成り立ちであるとか、
あ、そうかそうか、うん、
ここでこういうことを伏線を張ってるっていうのがうまいよとか、そういう話っていうのは、
あ、そうか、
体系的に一つの作品についてはこういう作品ですって、で最後に結論出すようなもんではないから、
あ、そうかそうか、うん、グダグダっとなってしまう。
そうそうそう、
な
ん、うん、
前な、どっちなんやろ、見てから語るのか、見てから語るんやろな。
いやでもこれ順番的にはアニメやわスペシャルやってからビューティフルドリームは見てくださいになると思う、う
ん、すごい話しづらいよな。でも生でそんなことやってる
から、うんうん、副音声でやったやのにな、
はあ、ええー、な、
ね、
ああ違うやん、全部副音声で推しが語ってたらいいんやん。ああこれでええやんか、
コメンタリー、
そうそうそう、メソッド、
ああ
ええやん、
あ、
今すぐメール書いといて。
あのおっさん、ボソボソ、ボソボソ喋るぞ。
ああ。
眠たなるぞ。
そうかそうか。
うん、
じゃあもうちょっとハキハキ喋れて、
うん、
まあ、資料も見ずに喋れて、
うん、
まあ、他の作品の関係性とかモチーフとかもちゃんと引っ張り出せて、うん、そのメソッドも読んでる、うん、君が何かどれくらい安いんで、副音声つけて、俺にくれ。
YouTube とかで、ニコニコ動画とかで。
小分けして。
小分けして。
あーはーは
ー、うん、
面白いね、
うん。
っていう見方をできるんやろうなっていう匂いがすごいあるけど。
ああ、そうやね、う
ん。で、今回の企画はそれを多分やろうとしてる部分はあるんやろうけど、
うん、
それがなんかね、
うん、
多分届かないと思うね、この人の場合は。おしりさんの場合は。
あの、喋るポイントいっぱいあるんですよ。うん、ただ例えばね、パトレイバー2なんかで、
うん、
90式戦車。
はい、
あの今の自衛隊の主力戦車ですね、
うんうん、
陸上自衛隊の戦車ですね、うん、あれね、でかいんですよ、
でかい、
ごっつでかいんですよ、
はいはい、
重たいんですよ、
はいはい、
行動走るとね、
うん、
重すぎるんですよ、
そんなに、
なんで、あの多分ね、キャタピラで走るとね、高速道路とかで、
うんうん、
引き立てのアスファルトだったらいいんですけど、
はは、
通常道路ぐらいだったらアスファルトボロボロになるんですよ、多分、
へ、
だからあれ、まあ、運ぶ車あるんですね。
ああ、別で、
うん
うんうん。
今開発されてる陸上自衛隊の次期主力戦車は、
うん、
ちょっとそういう事情があったのを反省して、ちょっと小型にするって言われてますけど。
はいはい、なるほど、なるほど。
で、その90式戦車をその、まあ、運ぶ車から降ろして、都内に展開させるっていうシーンがあるんですね。
はいはい、はいはい、
で、運ぶ車から降ろしました、
はい。
で、90式戦車が自走しだしますっていうところで、
はいはい、
こう、ターンをするわけです。
はいはいはい。
そこだけでも多分3分くらい喋れるんですよ。
はあ。
はあ、それもあのボトムズとの関係性から話をする必要があるっていうような喋り方だけでもできるわけで、
なるほど、
うん、これはもうあのボトムズを押し守るが見てどう思ったっていう話と、はあ、パトレイバー2を見てるっていうのを両方覚えてる人からしたら、はあ、ああその話をするんやねっていうところなんですけど、
はあ、それが何パーセント？2% もいないでしょ。
0.8%
ぐらいか。あ、でもその視点は絶対面白いと思うんやけどな、うん、知らんくてもさ、うん、
まあ、ちなみにどういう話かっていうのをここでしちゃいますとですね、はいはい、ボトムズにアーマードトルーパー、はい、いわゆるロボットの、まあ、名称ですね。あの、うん、ガンダムやったらモビルスーツって言いませんが、はいはいはいはい、ボトムズの世界ではアーマードトルーパー、はい、AT って呼ばれるんですけど、はいはい、それに、まあ、主人公が乗ったり、まあ、敵も乗ってるんですけど、はいはい、それの機能として足にキャタピラついてるんですよ。高速回転するキャタピラが、
はいはいはい、
でそれの使い方として、はい、こう、まあ、中腰の状態になって、まあ、ローラーダッシュって言うんですけど、うん、はいはい、その、まあ、キャタピラでギュイーンって滑りながら前に進むっていう使い方は基本するわけです、
はいはいはい、
その使い方のパターンとしてまず右のキャタピラを前に回します、はいはい、左のキャタピラを後ろに回します、
うん、
するとその場で回りますでしょ、
はいはいはい、
これは戦車でもよくやるんですよ、はいはいはい、右のキャタピラ左のキャタピラ逆回転して回る新地旋回っていうんですけど、
はいはいはい、
一つの場所で移動せずに、
はいはいはい、
ね、回転半径ゼロで回転する、
はいはいはい、
っていうのがあって、それをまずアニメの画面上でやったっていうところに押井守が痛く感動して、
はいはいはい、
うん、でその経験があったっていうのもあって、押井守は戦車の新地旋回っていうものをすごい愛してはるんです、
は
い
は
い、それを実戦を経験したことのない陸上自衛隊が都内に展開するときに90式戦車で新地旋回をさせるっていうのを非常に思い入れのあるシーンとして描いたんです。
なるほどなるほど、うん、はあ、
っていうお話があります。
なるほどなるほど、
っていうのを例えばバトルエバー2の時とかには、うん、思いながら見るわけです。
なるほどね。
はい、
正しい見方やな。
そうやね。
しんどいな。ああ、
うん。
でもそういうモチーフを散らばらせてるわけやんか。
うん、
まあ、そこっちの勝手な読み込み方の部分やろうけど、うんうんうんうん、それをもうちょっとね、
うん、
伝えやすいって言ったらあれやけど、
うん、
にしたら、
うん、
もっとなんかね、うん、降りてくるのになと思って。
ああ、そうやね。
まあ、でも本人が書いたものを読まないと伝わらないっていうのも問題ですよね、
うん、
でもまあ最近もそうですよね、なかなか、うんうん、パッと見伝わらないでしょあんな。
まあまあ伝わらないね、
うん
うん、イノセンスなんか僕もしんどかったです ね、うん、
ね、あれで20億30億稼ごうっていう気はないですよね。
ないね、
この人ね、
うん
うん、そこが評価されるっていうのはなんか不思議な感じはずっとずっと、
まあ映画とお金儲けっていうものがすごい結びつかへん人やからね。
そうやね、
うん、
なのにお金を出す人もいてるよね、
うん、でもねアートとか言われると違うなって思うんですけどね。
でしょ、まあでもこれは違うやんか、 BS のスタンスはそうじゃないやんか。
アートではない ね、
ね、
うんうん、
それはええなと思ったんやけど、うん、
いや画面の作り込みにも力を入れているけど、
うん、
だから綺麗かったりもするし、うん、目新しい画面やったりするけど、
うんうん、
アートって読み方をする人、まあ、外人にも多いんですけど、
あ、
それは違うわって思いますね、
うん、そういうつもりでやってないんでしょ。
やってないでしょう ね、
ね、なんやったらそういう評価してくれる人をちょっと見下すぐらいの、
うん、そういう評価をしてしまう人は、
うん、
映画見る才能がないと思う。
あ、なるほど、
うん、
ほ広いな、うん、
押井守の映画見てアートって言ってる人って、
うん、
多分黒沢明の夢とか好きな人やで。
なあ、嫌 やな。
な
あ、ああ、嫌やな。
あの映画何が面白いの？
ああ、はは、そうかそうか。
あのね、一回ね、なんかカンヌかなんかに見に来てる外人に、
うん、
日本映画で知っている作品はありますか、うんうん、ってインタビューしてて、
うん、
黒沢ドリームって言ってる外人がおったんですよ。うん、俺見てて、はっ！って言うのも。
ああ、
なんでって思う。
わからないものはわからないからいいんだ。
うん、
ああ、でもそんな
の。それお前画面が綺麗とか見た目綺麗とかそういう話かっていうね。
そやな、
うん、
ああ、それはでもずっと今もやんか、この間の、うん、
画面が綺麗からアートなんやったら関めぐみはアートなわけでしょ。
ほんまやな、
ね、
圧倒的やもんな、
ね、
ああ、
それはなんかちょっと許せてしまうわ。
まあでもそれ、そういう目線っていうのは、
うん、
やっぱりオリエンタリズムに、
うん、憧れを持ってるっていう、
持ってる
外人の視点
はまだの2007年でも残ってるっていう結果が、まあ、カンヌでも出たわけやから、
あ、
それで儲けようっていう人も出たらええのにね、
うん、
意味なんかないですっつっ 作った後で言うて、あ、当たった後で。
なんかそんなんは岩井俊二とかに任しとこうや。アニメでやらんでいいや。
じゃじゃじゃ、もっと姑息に。
姑息に。姑
息にっていうか、やらしく。
あ、
うん、当たってめっちゃみんないいよって言った後に、うん、何がいいんですか外人に。
ああ、
やっぱり外人ですね、みたいな。
フランス人嫌いや。
あまあ、川瀬直美はそんなことは言わない。
ああ、
うん、ですね。
うん、
なんやったらちょっと白人化してますからね、彼女は。あ、うん、そういうスタンスじゃないですもんね。
ないね、これはね。
ね。
めっちゃ羅列しただけですからね。
っていう見方が正しいかもしれないですね。
あ、その、うん、番組を提供する側としては。
側としては。
うん。うん、そやね、嫌味じゃないからね、まだね。うん、
まあ、BS 的といえば。
そうやね。
BS 的な。
うん。NHK 的お金のかけ方っていうかね。
うん。してますね。うん、
気になるのは HD 対応かどうかですね。
やったら撮ってください。
だっておそらくですけど、一発カンタ君のブルーレイディスクボックスとか出ないでしょ、
うん、そうやな、
うん、
誰買うねんちゃう話もんな、うん、
いらんけどね。
あ、でもまあまあ死んだらっていうところまでいかへんやろうけど、まあ、
うん、
ある初期作品集とか、
あ、
ソフト化はされるでしょ、
うん、まあね、
それはもう代々変わるごとに買っていったらええんて、
うんうん、あとね、ここのラインナップには載ってないけどね、はい、ハーフウーマンっていうつい最近の実写の短編があったんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、ある女性スナイパー、うん、
はいはい、
まあ、実はニューハーフなんですけど、
はいはいはい、
配役されてる人が、
はいはいはい、
うん、だからハーフウーマンなんですけどね、はははそれがある人物を狙撃するっていうシーンがあるんですよ、うん、
はは
それはあのかなり押し守る臭いカメラ割りとかしてますよ。
は
あ、あの押し守るを腰据えて見ようっていう人に対する入門編としては短いんで、
はは
上に今語れるポイントは満載、
はいはい、
例えば銃に対する思い入れが現れてるとかね、
あーはーはーはー、
そういう意味もせえし、
その辺色濃い ね、 ね、
うん、だからそういう意味ではすごい圧縮された部分があるんで、短いんで見てみてもいいかなと。
それは何に入ってるんですか？立ち食いに入ってるんですか？
いや、立ち食いにも入ってないわ。あれはソフト化はハーフウーマンとして、ハーフウーマンが入ってる短編集の映画があって、
うん、はいはい、
それに入ってる。
なるほど、
うん、
まあね、
他の作品はだから木内和弘とかが、
いやおも、いややな。なんなんそのごったいな感じ。なるほど、じゃあ見てみましょう。
見てください。
見てみた上で、
うん、
もう一回話してもらえません？
そやね、
しんどいでしょうけど、多分まあまあ見んでええ、作品は見んでええやんか、
うんうん、
その自作を語るであるとかさ、
ま
あ、とりあえずヤワと、
うん、
でまあ、
ヤワはじゃあ僕見ますわ、
うん、とまあ新作を語るやっけ、
うん、
その辺を見て、あ、こういう傾向に行くんでしょうね、みたいな、うん。
スカイクローラの映像は見てみたいからね。
ああ。じゃあ、そういうことで宿題。
はい、了解です。
ちょうどね、
うん、
見終わって収録を、
あ、そうやね。
お盆超えてするかぐらいやから。
そうやね。
うん。
うん、ぐらいで。